おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富義です。第2回目の本日は、成長の家創始者谷口正治先生のご著書新版光明方号テキストに、人生は思い通りになるというテーマでお話しいたします。ラジオをお聞きの皆さんは、人生とか運命とか宿命とかいう言葉を聞いて、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか。成長の家では、人間は神の子であって、神と同じ無限の可能性を持つ完全無な存在であると説き、このように私たちが生まれてきたのは、神の無限の愛をこの世に表すためであると考えます。そして、運命も環境も自分の思いのままに自由自在に変えられるというのです。本日のテキストの29ページ、1月1日の方語、人生は何のためにあるかという見出しの5文章を朗読いたします。人間が地上に生を受けたのはなぜだろうか。何のために人生はあるのだろうか。人間は何のために生まれたのだろうか。これこそは真面目な真剣な人々の切実な問いである。人間を神が作ったのは、神自身を享受せんがために、神自身の生命をこの世に具体化したのである。朗読を終わります。成長の家では、神は無限の知恵、無限の愛、無限の生命、無限の供給、無限の喜び、無限の調和として現れていると説きます。私たちがこの世に生を受けたのは、これら神の無限の知恵、愛、生命、供給、喜び、調和をこの世に表現するためなのです。ある人は音楽で、ある人は絵画で、ある人は文章で、またある人は映像で、ある人はスポーツで、それぞれ感動や喜び、無限力を表現する。それが私たちがこの世に生を受けたということなのだと思います。そしてその表現も一回のみで終わるのではなく、一回の表現が終わったら、次はもっと高い完成度を求めて、訓練や練習を繰り返して表現していくのが人生で、人生における表現にはとどまるところがありません。先ほども申し上げましたように、私たちがこの世に生を受けたのは、神の無限の知恵、愛、生命、供給、喜び、調和をこの世に表現するためであり、それを表現することは人間にとっても無限の喜びなのです。ここで私の体験を紹介させていただきます。私は成長の家の教えに触れた当初、神は無限の喜びであり、人生は喜ぶためにある、などと教えられても、素直に信じることができず、せっかく成長の家の教えに触れたにもかかわらず、表情は暗く、うまく人と交わることができませんでした。しかし、だからといって成長の家の教えが 100% 嘘だ、とも思いませんでした。心の奥の方では、これが本当のことだったら嬉しいのだけれど、しかし理想論だよな、信じたいのは山々だけど、という矛盾した、しかし抑えがたい希望も湧いてくるのでした。その矛盾を解決しようと、ベテランの A 講師に相談をしました。A 講師は、私の悩みを聞いた後で、人間は神の子だから、運命を思い通りに作り出す力があります。自分は悩みでいっぱいだ、始終考えていれば、悩みでいっぱいの環境が展開します。だから、それを解決するためには、言葉を変えましょう。明るい言葉、明るい思い、明るい表情を表し続ければ、必ず好転します。人生は言葉で作られる。言葉を明るい、積極的なものに変えれば、思い通りの人生を送ることができます。と指導してくださいました。本日のテキストではありませんが、成長の家創始者、 谷口正治先生のご著書、審判生活読本の16ページから17ページ、世界は心の思いで作られたという見出しのご文章を朗読いたします。何よりも知らなければならないことは、この世界は思いで作られているということなのです。神様がこの世界をお作りになったのも、神様が心の中にまずどんな世界をお作りになろうかとお考えになったその思いによって作られたのです。思い通りになったのがこの世界です。思いというのは命の動きでありまして、命の動きを言葉とも申します。何でも考えるのは心の中に言葉を思い浮かべるのでありますから、思いでこの世界が作られたということは、この世界が言葉で作られたというのと同じであります。朗読を終わります。成長の家では、言葉には三つの種類があると説きます。一つ目が思念、すなわち思うことです。二つ目が表情、これは体を使って表現することです。三つ目が発声音、発した言葉のことで、一般的にはこの発声音を言葉と言います。つまり、思い、行動、口にする言葉、そのすべてを言葉だというのです。ですから今、辛い境遇の中にあったとしても、ただ嘆くのではなく、未来は必ず開けると信じて、明るいことを思い、明るい表情を作り、明るい言葉を発し続けていけば、その言葉の通りに明るい人生が作り上げられるということになるのです。私の話に戻りますが、私を指導してくださった A 講師は、先ほど言いましたように、とにかく明るい言葉を出し続けなさい。何事も練習が必要です。繰り返し繰り返し、さらに繰り返し唱えることで、唱えることが当たり前になってきて、3ヶ月も経てばきっと人生は変わりますよ、と指導してくださいました。そして、その言葉というのは、私は神の子完全円満。これから毎日あらゆる点で、一層良くなる、必ず良くなる、というものでした。私は、この言葉を朝起きてからすぐ唱え始め、歯を磨くときも、歩くときも、食事のときすらも、私は神の子完全円満のリズムで行い、他にも少しの時間を見つけては、間断なく唱えるように努めました。そこまで徹底したことで、次第に表情が明るくなってきたばかりでなく、心境も何でもできそうな積極的なものに変わり、仕事の方にもいい影響が出てきたのでした。その当時、私は布団のセールスの仕事に就いていたのですが、営業成績はいつもビリでした。ところが、その言葉を唱え始めてから、お客様の反応が変わってきたのです。私としては、明るい言葉を使うようにしただけ、と軽い気持ちでいましたが、今考えると、私の表情や態度には明るい雰囲気が漂っていたのだろうと思います。その結果、多くのお客様が、私の訪問を待ち望んでくださるようになってきました。そしてまた、布団を購入された方が次の方をご紹介くださったりするなどの好循環となり、これこそセールス冥利に尽きるという思いを何度もさせていただきました。言葉を唱え始めたのは平成2年の2月末からでしたが、数ヶ月後には営業所トップの売上を計上できるまでになり、その後は役職別で九州トップ、全国で2位という成績を上げることができました。そしてその頃、自分がここまでになれたのは、両親が自分を産んでくださったからだと心から感謝することができ、両親のためにマイホームをプレゼントすることもできたのでした。こうした体験を通して、私は人間は神の子で無限力があるという成長の家の教えを実感することができたのです。まさに人生は思い通りになるということなのですね。ここで本日のテキストの43ページ、1月20日の方語、神常に我に宿りたもうと信ぜよ という見出しの5文章を朗読いたします。我がすべての願いは我がうちに宿りたもう神がうちより催したもう願いである。されば我が願いは決して成就しないことはないのである。我は神と一体であるということを自覚するがゆえに、いかなる願いも必ず成就しないということはないのである。朗読を終わります。私はその後、布団のセールスという仕事を通じて様々な夢を叶えていきましたが、次第に私の運命を素晴らしい方向に導いてくれた聖長の絵の教えを布教することをライフワークにしたいという思いが湧いてきて、私が毎日実習している聖長の絵独特の座禅的瞑想法である深層観の中で祈り、その思いを常に持ち続けておりました。するとその後、縁あって平成10年4月1日から長崎県西海市にある聖長の絵総本山に勤務させていただくことができ、9年後の平成19年10月1日からは、現在の聖長の絵富山県教科部に転勤となり、今に至っています。教科部とは各都道府県にある聖長の絵の布教・伝道の中心拠点のことです。このようなことは、暗く消極的な人生を送っていた以前の私からは想像もできないことですが、聖長の絵の教えを実行することによって、明るく前向きな人生を送ることができるようになったばかりか、聖長の絵をライフワークにしたいという夢も叶えられたのです。今は富山の壮大な大自然に囲まれ、愛妻と可愛い猫たちに囲まれて、素晴らしい富山の人たちと一緒に聖長の絵の教えを伝える仕事をさせていただき、楽しい日々を過ごしています。どうぞラジオをお聞きの皆さんも、自分の中にある無限の可能性を信じて、大いなる夢を描いて前進していただきたいと思います。皆さんにとって今日も素晴らしい一日となりますようにお祈りいたしまして、話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。